お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名をあがめて心から感謝をいたします。今日もこうして聖書の御言葉から私たちが生かされることを感謝します。神様、人はパンの身にて生きるわけではなくて、神の口より譲るすべての言葉によると書かれています一つ一つの神様聖書の言葉を持って、神様、私たちを今日もまた今週も立ち上がらせ生かしてくださいますようにとお祈りをいたします。世の光になって、神様、明るく輝いて生きていきたいと思いますし、地の塩となってあるべき味付けをつけて神様生きていきたいと思っています。主よ、どうか立ち上がろうとしている私たちをどうぞ導いてください。このひととし、神様、本当に神の国について知り、そして神の国の大使となり、そして神の国を行っていく、神様、そのようなことを目指して歩む私たちの生涯ですけれども、今日の御言葉は神の国を行いゆく一歩へと神様私たちを導いてくださっています。どうぞ御言葉を持って私たちが神様歩むことができますように、クリスチャンとして歩むことができますように、どうぞ主よ、聖霊よ、あなたが助け導いてくださることをお祈りをいたします。主よ、ここに空っぽの手があって、主よ、誇るところがない自分をあなたの前にさらけ出し主の前に座っています。どうぞこの空のところに主よ、あなたが豊かにご聖霊を持って満たしてくださり、あなたの御霊の満たしを持って私たちがあなたの御心を歩むことができるように私たちを助けてください。本当に本当は私たちは惨めで、そして愚かな一人一人でありますから、どうぞ御言葉を持って、あなたが御言葉を打ち開くれば光を放して、愚かなるものを里からしむと書かれている通り、神様、どうぞ聖書の御言葉で私たちを生かし、そして強め、そして神様、目に見えるものが見えないものによってできたと書かれているごとくに、私たちの今週のクリスチャン人生も、目に見えるこのクリスチャン人生が目に見えないあなたの言葉によってできたと、神様はどうぞ大胆に告白させてくださるような人生の一日一週間となりますように期待して、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。インターホン恐怖症っていう言葉があるそうで、インターホンっていうのはピンポンですよね。ピンポンが怖いという人たちがいるっていう話を、そんな方が日本にって言ったら、いや、実は多分世界中に多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。今申し上げたインターホン恐怖症という言葉は、アメリカの雑誌に、雑誌じゃない、新聞に書かれていた記事でありますので、インターホン恐怖症、5年前の記事だったと思います。5年前の記事、ウォールストリートジャーナルだったと思いますが、そういう記事が載ったことがありました。若者が、若者に限定していいのか分かりませんが、その記事によると、若者がインターホンを使わなくなったっていう記事でした。家に着く前に、ピンポンって鳴らす前にどうするかというと、メールを送るんですよね。そして出てきてもらうというのが、もう今や常識なんだというような記事だったと思います。インターホンは、どうしてそういうことをするかというと、インターホンは不意打ちに感じるって書いてありました。不意打ちに感じるって、背中からズバッて切られるような、あのドキッとするようなやつですね。突然押すって思って、みんなびっくりするわけだっていうわけなんですよね。で、そのそう思ってしまう若者たちの心を、その記事では一言でこうまとめていました。インターホンは突然すぎる、恐ろしいと。それがもう5年前のことですから、今ではどうなんでしょうね。きっと知り合いからの電話さえ怖いと思うような人が、もしかすると世界中では多くおられるのかもしれません。こんな話を聞いて、 そしてもしかしてですけれども、そんな話を聞いたり、あるいはそんな様子を見て、年配の方からそんなのおかしいと、それがいけないと言われたところで、そういう社会で、そういう社会が当たり前の時代に生まれてきた人たち、生まれてきたらもうそういう時代だったという人たち、デジタルと共に生きることを強いられてるも何も、生まれた時からそうであった時代、世代の方々にとっては、それがいけないとか、それは不自然だって言われたって、どうしたらいいのとしか言いようがありません。じゃあどうしたらいいのとしか言いようがないわけです。人と人とのつながりが希薄だと言われ、それがおかしいと言われ、スマホのない時代を生活したことがあるのは35歳以上の人たちです。そういう人たちは簡単にそうやって言っちゃうんだと思います。でも生まれた時スマホがなくても、物心がついた時からもうすでにスマホがあったっていう人は、もう20代そして30代前半の方たちほとんどだと思います。生まれた時からインターネットがもう当たり前で、物心がついたらスマホが日常だった20代以下の世代に、それはおかしいとかいけないと言ったって、もう一度生まれ直せって言われているようなもので、何を変えろというのかわからないと思います。今やインターホン恐怖症の方が健康な普通の人だと思われているような社会の中で、人ときちんとつながれとだけ正論を若者に投げかけたって、受け止めてもらうことは難しいんじゃなくて、もう本当に無理だと思います。だけど神様はこの世界を断絶してバラバラにするためにお作りになったのではないということが、聖書を読む方々には分かっているし、クリスチャンにも分かっていることを思うときに、じゃあもういいか、諦めようかっていうのも少し違います。今の時代がいいんだね、今のままでいいよねというのもやはりちょっと違う。インターネットを通してつながっているように見えて、確かに人と人との関係は希薄になっています。こんな言い方ができるかもしれません。つながりすぎているので距離を空けなくてはいけなくなってきています。今はそういう時代です。そして新型コロナウイルスがおそらくそれをさらに助長したと思います。つながってるってそう思うけれども、会ったことがない、つながってるそう思っているけれども、しばらく会っていない、いつでも会えるそう思わせるけれども、そのいつか会えるはいつまでたってもやってこない、仲がいいってそう思ってるんだけど、実際会ったら実は共通の話題がほとんどなかった。仲がいいそう思っているけれども、いざ会ってみるとお互いの相手の世界に足を踏み入れたことは今まで一度もなかった。そういうことが毎日のように起こる時代であります。それはおかしいのかと言われれば、皆さんおかしい、おかしいって断罪するような言い方よりもこういう言い方がいいと思います。なんだか変です。なんだか変なんです。関係として、関係を持つものとして作られた人間が この神の創造の世界の中で生きる自然な姿、神の御心の姿とはやはり少し変、少し変わっているわけなのであります。それでクリスチャンは神の国に生きるので、神の国を暮らしていくので、それを変えていくことになります。でもスマホをやめろ、あれを捨てろ、これを変えろと、そんなこと言ったって、あるいはそれだけ話したって、神の国に暮らすことはとても無理ですから、こう語らせていただきたいと思います。人と実際的につながることを少しだけでもいいからやってみましょうということです。少しだけでいいからやってみましょうということです。今日のメッセージは神の国について皆さんが知るというメッセージではありません。今日のメッセージは神の国の大使ですよと皆さんに、皆さんのお姿を宣言するような福音のメッセージとも少し違います。今日は皆さんが神の国を生きることができるように皆さんを励ますメッセージですから、こういう説教になります。少しだけでもいいから実際的に人とつながることをやってみましょうということです。時々そういう説教もします。聖書は今日私たちに見て見ぬふりをすることをやめることを語っています。今日の説教はそれを進めるメッセージです。それを受け止めて、そして聖霊の助けによって少しだけでも実際に実行してみることであります。申命記ね、22章、あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て見ぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところにそれを必ず連れ戻さなければならないと書かれています。3節まで問えば、彼のロバについても同じようにしなければならない、彼の衣についても同じようにしなければならない、すべてあなたの同族の者がなくしたものをあなたが見つけたなら同じようにしなければならない。皆さん、あと何て書いてありました？見ぬふりをしていることはできないと書かれています。この箇所は牛、羊、ロバ、そして衣、そんな事柄が書かれているところでありますけれども、旧約世界の牛もそれから羊もそしてロバもそして服さえも、そうしたものはすべて財産でした。持っていれば、そして次の代に受け継がせることができれば、その生活の必要をそこで作り出してくれる大切な大切な個人の、そして一家の財産でありました。その財産が迷っているっていうのは、それは財産が落ちているということです。要はここで言われているのは落とし物です。それもハンカチの落とし物というような類ではありません。人財産落ちているという状況であります。あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て見ぬふりをしていてはならないというのは、あなたが誰かの落とし物を見つけたらということです。見て見ぬふりをしていてはならないんだというふうに聖書は語ってくれているわけであります。もし落とし主が見つからないんだったらば、しばらく保管していて 探しに来たら返してあげなさいということがしっかりとはっきりと書かれているところであります。迷っている牛を見てバカな飼い主もいるもんだと、もしかすると機嫌が悪いとき私たちはそんなふうに考えるのかもしれません。落としてあるものを見てなんでこんなとこに落としていくかねと、疲れているときあなたはそんなふうに口走ってしまうのかもしれません。自分には関係がないと、それは落とした人の責任であってその人が悪いんだと、被害を被ればいいじゃないかと、関わればこっちが余計な時間取られるし、あるいはもしかするとインターホンを押したらおかしな人だと思われるかもしれない、そう思って私たちは時々見て見ぬふりをします。自分が落とし物をしたときは心から誰かが拾ってくれますようにと願うくせにであります。それでも聖書は兄弟姉妹、神の子であるクリスチャンよ、あなたが神の国の国民であるなら、神の国の天国の市民権を持つものであるならば、少し勇気を出して見て見ぬふりをしない生き方をしてみようと、今日の聖書の箇所は私たちに勧めているのであります。さっき言ったみたいに、その例えば若い人たちでね、先生さっき言ったみたいにスマホとかなかった時代の人だったらそういうの簡単にできるんでしょ、でも私たち若い世代にはもう恥ずかしくて無理ですとかって言うんだったら、スマホのない時代にだってシャイな人はめちゃくちゃいました、して います、いるんです。なんかもう何も怖いものないみたいな人たちだと思ってるでしょ、高齢の先輩たち。結構ドキドキするんですよ、人と喋るって。あるいはとっても恥ずかしがり屋の人にとっては、それその方が若かろうが年配だろうが関係なく、誰かと積極的に関わる、自分から何か落とし物を届けるっていうのはとっても怖いことです。とってもとっても怖いことです。でも今日はそこにでもできると神の子やってみようと主は語ってくださっているのであります。もし今週どこかで見て見ぬふりをしてしまっても別に自分を責める必要はありません。そして諦めてしまうこともない、次のチャンスでやってみればいいだけです。今週どこかでできなかった、そう思うんだったら来週そのチャンスを待てばいいだけです。落とし物をわざわざ拾って届ける、あるいは預かるなんていうのは、これだけ人との間隔が空いた時代では多分おせっかいに近いことなんだと思います。でもいつもおせっかいも面白いんですが、人は時々ですよ、人生のここっていうところでおせっかいを焼かなければいけない時っていうのは、みんなにそういう時っていうのはあります。いつもおせっかい焼けっていうメッセージじゃないんです。でもここっていう時に焼かなくてはいけないおせっかいを私たちはやり過ごしてしまうことがあります。そんなチャンスを逃さないことです。おせっかい上等じゃないですかっていう文化 があって、そういう家族の文化でそこで育った人とかっていう人がいたら、今日のメッセージは別にチャレンジでも何でもないことです。待ってましたっていうことでしょうけれど、でも私たちこれを聞いている方たちの中には、もしかするとおせっかい焼けない、ちょっとできないかもしれないと思う人だっているかもしれないわけです。でも今日はそこに光を当てていきます。辛いと思う気持ちもわかるし、怖いと思う気持ちもわかりますけれど、やらなくていいとは語れない。聖書はそう言っていないからです。あなたにもおせっかいに思えるかもしれないけれど、その人助けをすることができる時というのはあなたにもきっとあります。そして人助けは決して間違ったことではないのであります。見て見ぬふりをするな、助けろ、人助けをしろ、そういう立法主義を語っているわけではない。常にできていないと減点だからなと言っているわけでもありません。そういうわけでもないです。私たちは常に何かをでき続けるし続けるということはとっても難しい、そういうことを語っているわけじゃないんです。私最近あんまり乗ってないんですが、地下鉄に乗る、私が地下鉄乗ってるとこ見たことあるかも、何人かいるかもしれませんけど、で私に声かけられた方もいるかもしれませんね、この中ね、かわいそうに、すいませんね。で地下鉄に乗って、私大体どの駅で止まっても高齢者が乗ってくるかなってちょっと周りを見渡す癖になっています。ちゃんと見るようにしてるんです。で席をすぐに譲れるように心構えはしてるんですが、でもそれでもどっぷり疲れていたりする時があったかもしれない。それでそばに立ってる高齢者、そばに立ってても気づかないで目を閉じてしまうということがあったかもしれません。分かりませんけど、これ席を備えしながら、そんなことあったかもしれないなって思い巡らしながら備えをしてましたから。でもそれでダメだ、減点っていうことじゃないんです。それはそれで仕方がないですね。でももし次っていうことなんですよ。もし次あなたに何か人助けをすることができるチャンスがあるなら、見て見ぬふりをしないでちょっとだけでもやってみようという、そういうメッセージなんです。聖書はさらに落とし物のことだけではなくて、その財産が命を持った大切な存在であることも語ります。あなたの同族のもののロバまたは牛が道で倒れているのを見て見ぬふりをしてはならない。必ず彼と一緒にそれを起こしてやらなければならないと書かれています。本来四つ足で立って歩いている時が動物たちにとっては一番嬉しい時間なんだと思います。一番自然な姿なんだと思います。そして何かあった時にさっと敵からも逃げることができる一番安心できる姿勢なんだと思いますけれども、なのに何らかの理由で倒れてしまった、それはその動物にとってはとっても恐ろしい状況です。不安な状況です。そして自分一人でそれをその体制を元に戻すことができない、自分で自分を治せない状況っていうのは動物たちにとってとっても不安で恐ろしい状況です。神様は自分で自分を治せない姿を見たら、 そのものを見て見ぬふりをしてはいけない、必ず起こしてやれと教えるわけであります。これを聞いて、ここまで聞いて、私たちは、ああ地下鉄なんですねって思うわけです。ああ栄なんですねって思うわけなんです。いえ、もしかすると自分の家の中であなたは誰かのことについて見て見ぬふりをしてはいないかと主は問われています。自分の家族についてあなたは見て見ぬふりをしてしまってはいないかと。今日のメッセージは、見て見ぬふり、人助けできない、そうあなたが思っているところにできないじゃない、無理してやれというメッセージではありません。やりたくないのになって思っているところにやらないと神の民じゃないぞっていうようなことを強く申し上げるようなメッセージでもありません。でもあなたがイエス様を信じたときに、イエス様の姿があなたと関係のあるものになりました。あなたはそれでキリスト者と呼ばれます。そのキリストイエスの姿からあなたにもできることをあなたがしてみたくなるっていうのがクリスチャンの生涯です。あるアメリカの教会で詩編23編の暗唱朗読会が開かれて、そしたら次に立ち上がったのが牧師先生で、そして拍手とともに迎えられる。そしたら牧師先生が、やっぱり牧師です、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありませんと言って、すらすら23編の1節から6節までを見事に暗唱したわけです。それを聞いて教会の皆さんは、いわーって拍手をした。そしたらその後牧師先生は次に一人の老人を指名して、では次はあなたが暗唱してくださいと言いますと、するとその次に立ち上がったこの老人は、なんと詩編23編を暗唱はしたんですが、ひどく詰まりながらゆっくりと暗唱して行きました。とても上手な暗唱とは呼べない詩編23編でしたけれども、なぜかわからないけれど、聞いている人たちの目からは涙がポロポロポロポロこぼれて止まらない。暗唱が終わった後、牧師先生がマイクの前に立って一言こう言いました。皆さん、私は詩編を知ってるだけです。でもこの人は羊飼いを知っていると、そうコメントした。私たちは教会に来て礼拝を捧げます。そして聖書の御言葉を聞く。3回の礼拝に出席すれば、特に壮年会では聖書のさまざまな知識が身につくようになっています。でも私たちにとって大切なことは、教会に来て御言葉を聞いて立ち上がっていくそのところであなたがキリストを知ることです。そしてキリストを知ってしまうことです。そうすることで私たちはイエス様の姿に似て変わっていくからであります。 申命記の22章が今日語られています。でもこの箇所は実はイエス様によってそれが一体どういうことなのかはっきりとした箇所でした。ルカ14章、ある安息日のこと、イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られた。その時人々はじっとイエスを見つめていたと書かれています。イエス様が自分の目の前にいる男性をどのように扱うかが次の週の週刊誌に載るからです。それでみんなスマホの動画のビデオにしてずっと撮ってるっていうことなんです。イエス様が次何やるかを。ルカの14章、水腫という病気にかかってとっても苦しんでいる男性が出てきます。どんなふうなのかは詳しくは書かれていませんけれど、きっとある日突然自分が病人であることに気づくんだと思います。突然症状が出て、そして診断を受ける。水腫という病にかかっていますと診断され、本来は仕事をして、本来は家に帰って家族と一緒に食事をしている時が彼にとっては一番嬉しい姿で、一番自然な姿で、一番安心できる状態であるのに倒れてしまった。そして不安な気持ちと心が彼の魂を覆っていきます。なぜかというと、倒れたこの男性は自分で起き上がれないからです。それで彼はイエス様のところに来ました。けれどタイミングが悪かった。この日は安息日です。そして場所も悪かった。ここはパリサイ人の律法学者の家です。指導者の家です。しまったなと思ったかもしれません。多分治してもらえないと。イエス様は私のことを目の前に座ってますから、多分視界には入るには入るし、見るには見るかもしれないけれども、でもきっと見て見ぬふりをすることだろう。彼はこう思ったかもしれません。でもなんかそれでもいいやと。それでいいよ。それが当たり前なんだし。イエス様が安息日に癒しなんかを行えば、それを理由に話題にしようと思っている人たちが動画つけて構えてるわけなんだから、イエス様は私のことを見てもきっと何もされないだろうと、そう思ったと思います。そう思っていたら、イエス様が近づいてこられて、病んだ私の体を、そして醜い私の体に両腕を回して、優しく優しく抱きしめてくださった。彼は言葉にはしませんが、彼の体の全細胞と全 DNA が覚えていたと思います。この方によらずに作られたものは一つもなかったと書かれている、その御言葉とともに、ああ私の作り主だと彼の体は思い出したと思います。そしてその私の作り主が私のことを今も愛していると染み渡ってきたと思います。この人の水腫はこのあと癒されて、イエス様は、あなたはこのパリサイ人の家にいなくていいから、早く家に帰って家族と食事をしに戻りなさいと言ってくれたと思います。その時に主が語られた 聖書の御言葉はこの申命記の22章が土台になっているところです。あなたの同族の者のロバまたは牛が道で倒れているのを見て見ぬふりをしてはならない。必ず彼と一緒にそれを起こしてやらなければならない。イエス様はおっしゃるわけです。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうかと。パリサイ人たちはみんなこの水手の人を見て見ぬふりをしたんです。そしてイエス様が見て見ぬふりをすることを期待していた。イエス様が見て見ぬふりをしなかったらもし癒しでもしたら逮捕してやろうなんてことを考えていたわけです。でもイエス様は律法の優しさ律法の愛を思いっきり解き伝えます。神様は牛やロバでも倒れていたら起こせというお方じゃないか。人一人倒れてるんだぞと。見て見ぬふりなんてするもんじゃないと主はそう語られたのであります。イエス様は同じように一人きりで罪人として倒れていたあなたの全部を許しました。そしてあなたのことをそっと抱きしめてくださったのであります。見て見ぬふりをしてよかったんです。だって牛やロバは倒れたくて倒れたわけじゃないし自分の失敗で倒れたわけでもないのにそれを起こしていただいた。でも私の場合は倒れたくて倒れてそして全部自分のせいだったにもかかわらずイエス様は私のことを見捨てて何の問題もなかったし何も間違っていなかったのに見て見ぬふりができないと手を伸ばしてくださった。見て見ぬふりなんてできない。とっても愛しているから。あなたは神の子だからと。今日のメッセージは皆さんできないけれど無理してやれというメッセージではありません。やりたくないのにななんだとやらないんだったら神の民じゃないぞというメッセージでもありません。あなたがイエス様を信じたときにイエス様の姿があなたと関係のあるものになりました。そのイエス様のお姿からあなたにもできることをあなたがしてみたくなるのであればほんの少しでもいいからそれをしてみようというメッセージであります。もしあなたが医療関係者であるならば見て見ぬふりをしてはならないはきっと分かりやすい御言葉なのかもしれません。でもそうした方々に限りません。あなたが今この人生でその社会で成している人をもう一度立ち上がらせようとしているその働きは誰かのお世話をしているその働きはたとえそれがどれだけおせっかいのように見えてもでも主の御旨にかなっています。そしてそれをしていいし続けていい後でできなくなって後悔するよりも今少し辛くても少し緊張させられても少し怖くても少し大変でもでもそれをしていいと思います。聖なる神の律法と私たちの主イエスご自身がそれを正しいことだと言ってくれているからであります。人がこの地上にいる時間は限られています。 皆様助ける対象の人生が限られていると思っているでしょう。いいえ、あなたの人生もそうなんです。私たちはお互い限られた時間同士が出会ってるんです。それをオンラインで済ませようとしているのが今の時代なんです。だけど困っている人がこの地上にいる時間も限られていれば、助ける力を持つあなたがこの地上にいる時間も限られている、限られた時間同士が出会うそのところであなたが助けるように導かれているならば、兄弟姉妹見て見ぬふりをしてはなりません。その出会いを感謝して受け止めることです。もちろん見極めることが肝心で、あれこれちゃんと聞いてくださいよ、もちろん見極めることが肝心で、すべてをあなたが助けることはできないということをよくわきまえることです。アーメンですか。皆さんはすべてを助けたりすべてを変えたりすることなんてできません。みんなを助けてあげることだって私たちにはできないし、あなたにそして私にできることは、あなたが誰に対して使わされているのかをよくわきまえることです。私も長教派の働き、これまでもいくつかの団体に関わらせていただきましたし、それからお役をたくさんいただいております。今も長教の働きに関わらせていただいていますけど、私が使わされているのは一幕の群れの議長としての働きをあてがわれているということを忘れないようにしています。まず群れの先生方、名古屋の一幕教会のスタッフの皆さん、そして役員のお一人お一人、信徒の皆さん、こうした誰に対してあなたが使わされているのかを見失わないようにすることも肝心だと思います。実際その他に聞いててくださいね。肉体を使う以外の方法ももしかするとあるかもしれないってちゃんと考えることも必要です。今日先生スマホとかじゃないとかって言った、そうなんです、そうなんです。人と人とが出会って助けることができる、それは一番素晴らしいことだけれど、それ以外の方法があるかもしれないって考えることも一つです。プロフェッショナルの団体にあるいは役所にお願いすることだってきっと最初に考えなくてはいけないことだと思います。あるいはもしかするとあなたを騙そうとして困っている人のふりをしている、そんなことだってあるかもしれない。きちんと見極めた上で見て見ぬふりができない人生を送ることであります。主イエス様がそうされたように、それは誰かから助けてと言われてから動くだけの人生ではなくて、誰かから依頼されてやるだけの人生でもなくて、自分から見て自分からわきまえて自分から動く人生であります。人から動かされるだけではなくて、私っていう人は見て見ぬふりができないのと立ち上がる、そんな決断をしてみる人生なのであります。イエス様はヨハネの13章のところにその愛を残すところなく表されたと書かれています。主イエスは極みまで愛されたとも訳される。愛は余すところなく主はお働きになられた。でも私はどうだろうかと思わされます。愛は余らせて人生を終わろうとしていないだろうかと、そんなふうに考えることがあります。私の知り合いの先生が私より若いのに大きな病を患われたことを最近聞いて、 大きな衝撃を受けていますが、私も愛を余らせて生きていくのは嫌だとそう思わされています。私たちも皆、もしこの地上の生涯で見て見ぬふりをせずに助けることができる機会があるならば、できるうちに愛していくことをお勧めいたします。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたが律法に記しイエス様をもってその意味をあらわにしてくださった御言葉から、今週私たちがどのように生きるかが進められています。見て見ぬふりをしない人生、神様どうかあなたの御心に従ってそれを行うことができるように、聖霊を親しく私の人生に臨み、私の肉体、私の決断に臨み、主よ聖霊の助けによってそのことをすることができるように導いてください。その人に憐れみを施してやったものです。あなたも言って同じようにしなさいと言われた主イエスの御心を、私たちが今日立ち上がって教会から出て行ってそれを行うことができるように、そして私たちがそれを行うときに、そこに神の国の豊かな輝きがあることを思うときに、どうぞ神を、私たちを神の子、神の国の大使としてお使わしくださり、それを行わせてください。感謝を持って期待してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。